さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
聞いてみそらしユンユン白書を始めたいと思います。はい、音でわかりますかね。今日は、車に乗っておりますけども、雨が降ってますね。昨日からの雨で2日目なんですけども、まあその前ね、1週間晴れてたんで、そろそろ雨が降ってくれたらなとは思ってたんですけど、いざ降ると、1日でいいからってまあ思っちゃいますね。なんで雨が降ってほしいかっていうとね、庭の草引きがはかどるからなんですよ。抜きやすくなりますね、雨が降った後はね。その代わり草もどんどんね生えてきちゃうので、まあもうね、雨が降っていいんだか悪いんだかっていう感じではありますけれども、この間4時間ぐらいね、気づいたらずっと庭の草引きしてて、それでもまだ全面的には綺麗にはなってないんですけど、表向きのね、メインのお庭の方は綺麗にはなったんですけど、まあ、それでも2回目の草引きでやっと綺麗になったかな。1回目はね、子供たちと一緒にもう1時間ぐらいでわっさーってね、ボーボーに生えてたの抜いたんですけど、2回目4時間自分一人でちまちまやりましたけどね。いやー、もうお庭は手入れが大変。可愛いお庭を作りたいもんですね。はい、ということで今子供の習い事の待ち時間にね、喋ろうと思います。はい、庭の草引きの話をしたんですけど、最近ね、めっちゃブームになってることがあるんですよ。お家でね、ずっとまあ引きこもりをね、全国民がしないといけないという中で、まあ引きこもるのは割かし私はまあ得意な方なんですけど、まあでももうちょっとね、外にちょくちょく出れる中で家にいるのと、もうなるべく出ないでくださいっていう中で家にいるのと、ちょっと気持ちがやっぱりちょっとだけね沈んでしまうんですけど、まあそんな中で家でできる何かストレス発散っていうかね、気晴らしになることないかなと思って、思ったんですけど、まあいろいろ読書したりね、まあポッドキャスト聞いたり映画見たり、いろいろ、まあ絵描いたりいろいろあるんですけど、そんな中でもようやくまあ庭の草引きに取り掛かったんですけど、まあそれの延長でね、私実は20年ぐらい前から、20歳ぐらいの時からかな、もう20年以上やけど、結構ねサボテンとか多肉植物がすごい好きだったんですよ。25歳ぐらいの時かな、だからちょうど20年ぐらい前に行ってた会社で、なんか会社の営業さんがね、家で育ててるサボテンがものすごい赤ちゃんを産むと、赤ちゃんっていうか、まあ、小サボテンがね、横にポコポコポコポコできて、もう勢いが止まらへんって言って、ちょっと持ってきたるわ、つって、くれたんですよ。で、何個かくれはって、で、それを育ててたんですけど、それがね、もう可愛くて可愛くて、結構大きく育ったりなんかしちゃって、その育ててもらって育ててたやつも今度ね、またポコポコと子供を産み始めて、子供を産むって言うんかな、なんて言うかな、子株ができ始めて、でまたそれを別の鉢植えに植えてね、でまたそれを大きくしてポコポコまた子供が子株ができてっていう風に何代も何代もつながってたんですけど、ここね、ほんと10年ぐらいかな、引っ越しする前ぐらい、引っ越してまあまあ6年ぐらいやと思うんですけど、もうね、もう庭にほったらかして、 あんまりお世話もせずに気が向いたら水やったりとかで、でいろんな多肉植物もあの適当にねその辺にペッペッペッって置いてたんですけど、こういう時間がある時にちょっと庭をね見渡してみると、まあもちろん草はすごかったんですけど、多肉植物がわりかし増えてた自生してね、あのすごく増えてる多肉植物があったんですよ。でそれの代わりにその20年前にもらったサボテンがとうとうとてもあの残念なことに枯れかかってるんですね。だけど最後の小株やと思うんですけど、いくつかだけあの小株をつけてくれてるんですよ。なので、まあ、せっかくねあのここまで長いことね育ててたので、なんとかして生き延びさせてあげたいっていう気持ちで、ちょっと、まあ、ストレス解消というかね、なんか疲れた時はね土をいじると私はすごく元気になるっていうのが昔あったんですよ。でそれを思い出して、そうやこういう時にこそ土いじりしようと思って、うん、再びサボテンをこう育てようと決意したわけでありますでねついでにあの増殖している多肉植物ちゃんたちもちょっとね整理していい感じにねあの鉢植えに植えたりとか、ちょっと綺麗に整理をし始めて、そうするとまた可愛いね多肉ちゃんをね育てたくなるんですよ。でまたちょっとねホームセンター行ったりスーパー行ったりなんかした時に、ちょっとあ可愛いなっていう多肉をね買ってしまったりなんかして増えてきましたね。その増えてきたやつもねまた鉢植えに植えたりするんですけど、どんどん増えてきて、で今ちょっと鉢植えが足りないんですけれども、そんな中でまたブームがね来てるのがリメカン、わかります？リメカン、リメイク缶なんですけど、缶空き缶をリメイクしてちょっとアンティーク風にねペンキで塗ったりなんかして可愛い鉢植えにするんですけども、あのリメイク缶とかで検索したらたくさん出てくると思うんですけど、これね昔ね10何年前ぐらいにマイブームやったんですよねでなんかたくさん作ったこともあったりなんかして、で未だにその缶まだ残ってたりもするんですけれども、でそれをねそうやいっぱい作って、そこに多肉ちゃんをねまたいっぱい寄せ植えしたり植えたりしてやったら可愛いわと思って、で、それをまた、リメイク缶を作るブームも来てまして、今、もう家中の空き缶をリメイク缶にしていってるんですけど、足りなくって、もう私あんまり家ではお酒飲まないんですけど、もうノルマのように1日1本 350ml をね、なんか別に飲みたくないんやけど、そのためにビールを飲むっていう生活をしてます。あと、シーチキンの缶とか、あとシャキットコーンの缶とか、シャキットコーンの缶なんかが一番いいんですけどね、そんなしょっちゅう食べれないから、もう全国から空き缶を募集したいぐらいなんですけどね、はい、まあそんな感じでね空き缶を集めつつ、リメイク缶を作って多肉植物を植えてっていう自粛生活を楽しんでおります。皆さんはどんな風に自粛生活ねされてますかね。はい、まあ子供たちはねもうなかなかもう外にも遊びに行けず、まあ、たまにはねちょっと遊びには行ってるんですけど、まあ、やっぱりメインは、ゲームと動画かな。で今日はちょっと久しぶりにもう完全防備で、本屋さんに行ってきたんですけれども、手袋もしてねマスクもして、で子供にも手袋マスクしてね、できるだけ物を触らないようにとか言って、で中学校の入学祝いにいただいた図書カードを使って1号くんは なんていう漫画かわかんないけど、漫画を大人買いしてましたね。5000円分ね、一気に使ってましたね。豪快ですね。その横で私がね、ちょっとだんだん勉強が心配になってきたのでね、ちょっとこうアプリとかの動画と連動してる数学のワークシートみたいなんとかを買ったりなんかして、あとはちょっと遊びながらちょっと勉強の復習できるような、なんかクロスワードをしつつ、まあ勉強にもなるっていうようなものとかね、本とか買ってきたりなんかして、ちょっとだけでもまあちょっと勉強をねしといた方がいいかな、復習しといた方がいいかなと思って、まあそういうのもちょっとやり始めましたね。まあなかなか自分でね勉強を教えたりしてっていうのは難しいんですけど、まあちょっとずつでもやっといたら、忘れない程度にねしといたらいいかなと思ってます。はい、他にブームはそうそう、そのリメイク缶に関してなんですけども、リメイク缶と多肉植物をめちゃくちゃハマってるんですけど、その中で、動画をね見始めたんですよ、多肉植物の人の。そこにリメイク缶の作り方なんかも書いてるんですけど、それをね見ながら、もう日がない一日仕事をしながらも多肉植物の動画を見つつ、はい、もうねプリプリして可愛いのとかね、すっごい形が可愛かったりしてね、いいんですよね、多肉さん癒されますね。はい、どんどん自分でも増やしていけるしね、寄せ植えなんかしたらめっちゃ可愛いんですよね。でっていうのを動画で見ながら、はい、眺めながら仕事したりなんかしてます。リメイク缶はねどうやって作るかっていうと、まあ空き缶をねこう蓋開けたりして、で底を切ったりして、こう缶バッグみたいな形にして、でヤスリをかけて、で下地剤を塗って、でその上にペンキをスポンジとかで塗って、でちょっとアンティーク加工でね、古ぼけた感じの茶色いペンキとかを使って焦った感じにして、でまあラベルを貼って、で防水のスプレーじゃないな、防水のラベルが剥がれないようにね防水して、でまあ土とか入れて多肉を植えるという感じなんですけれども、またブログの方にねこんなん作ったよっていう写真でも載っけておこうかなと思います。はい、よかったら見てください。さあここからちょっとネタバレになるので、ドラクエビルダーズの話をしたいと思います。はい、ネタバレ嫌な方はここで切ってください。ありがとうございます。はい、ドラクエビルダーズなんですけども、実は10日間ほど放置してたんですよね。はい、なんでかっていうと、リムルダールやったかな、今いるところって2つ目の町村なのかな、のボスが倒せなくって、鳥の、ボスで、でまあ鳥に、高い位置から大弓で、打ち込んで、で下に落ちたところを剣で切りに行くっていうのを繰り返すんですけども、まあ、その間に鳥がこうモンスターをねなんか呼んでしまったりとかして、それもやっつけつつ、鳥に弓矢も打ちつつ、落ちたら切りに行ってみたいな感じで、もう忙しいボス戦で、その弓矢がねなかなか当たらないんですよね。だから何回もボスのその高さ位置合わせをして、どの辺に合わせると弓が入るかっていうのを考えて、位置を調節したりなんかしてね、街もボロボロに壊されるしね、もう大変やったんですけど、もうそれでちょっと全然倒せなくって、でちょっと一時期10日ほど放置したんですね。で ようやくちょっとねエネルギーが溜まったので、もう一回やってみようかなと思って、昨日夜、やったら2回目で倒せましたね。やった。いやー、もうこのボスはちょっと無理かなと思ったんですけど、いや、なんとかかんとか倒せてよかったです。なのでまだね2つ目の村なんで、あと1個か2個か3個か4個ぐらいは先があるんかなと思うんですけど、いや、この2つ目のリムルダールはちょっと辛かったですね。何が辛いかっていうと、村人たちが病気なんですよね。で、病気、いろんな旅の扉行った先に病気の人がいて、その人たちを担いで帰ってきて、病院を作って、まあ、看護する。で、それぞれこんなん持ってきてほしいとか、こんな薬欲しいとかいうのを、まあ、作ったり調合したりして、与えて、まあ、病気を治していくみたいな話やったんですけど、ちょうどこれがね、今のコロナウイルスと被ってて、なんかもう村人の病気で苦しむ姿とかを、世界が暗い感じでね、雲が覆われてるのとかを見て、あー、なんかすごいリアルと被ってて、なんかちょっとこう妙に落ち込んじゃうなーみたいな感じやったんですけども、うん、なんとか私の大活躍のおかげで村人たちを元気にすることができたので、ね、実際のコロナもなんとかかんとかね、早く収束してほしいなと思うんですけど、うん、まあそんなんで、まあなんとか進めれたので、次の町に、今日か明日には入っていきたいかなと思っております。はい、まだ2つ目ですね。ということで、まあネタバレはここまでにしときます。はい、じゃあ一件ハッシュタグいただいてるので読みたいと思います。アポロさんからいただきました。冒険204日目、拝聴、ポッドキャストは朝ダウンロードして聞く順決めて、通勤と仕事移動中昼休みに聞いています、ということでいただきました。ありがとうございます。前回ね、ポッドキャストはいつ聞きますかっていう話のアンケート結果のね、お話をさせてもらったんですけれども、アポロさんは朝にダウンロードしといて、で、聞く順番を決めて、すごいですよね。だからすごいたくさんいつも聞いてはるから、もう朝に Wi-Fi ある時に一気にダウンロードするんかな。うん。で、順番も決めていろんな時間に聞くということなんですね。まあこうまでしてポッドキャストをね、いろいろ聞いていらっしゃるっていうのはもうすごいなと思います。いや、ありがたいですね。4月2日に楽しく拝聴したポッドキャストということで、拝聴報告もね、なんか毎度していただいて、ちょっと一時お休みされてましたけども、無理のない程度で入れていただけるとありがたいですね。はい、ということで、そろそろお宿に戻りましょうか。子供たちは一生懸命ね、運動してますね。はい、車から見えるんでちょうどいい感じですはい、では皆さん、またね、皆さんのマイブームも教えていただけたらいいなと思っております。ではそろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ギュンギュン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ギュンギュン白書で検索してみてください。